なるほど。
これなんかあれも言ってたよね、なんか FBI からとかなんか情報開示求められてもそこはもう店開けれませんのでみたいなこと言ってた、
開けない
言ってたよね、開けれないみたいなこと言ってたよね。
だから逆に言うと仲間であるはずのアップルにも心を許すことはないセキュアさん、
すごいよね。
あ、だからちょっとシャオちゃんみたいな感じになってきたな、じゃあな。
そうそうそう、だから心を閉ざしたセキュアさんはたとえアップルといえどもデータを守っていて開けることはないということ、うん、
なるほどね、
アップルからもデータを守っているということなんですよ、うんうんうん、これがどのぐらいすごいことかまずちょっと分かってきたよね、だんだんね。
分かってきたね。
ね、うん、そしてところがなんだよ、ところが、うん、最近あるところが、まあロイターなんだけどね、ロイター通信のロイターなんだけど、記事を書き上がったわけです。
ほう。
ね、それがね、iPhone X が発売される時と時を同じくして狙ったようにロイターが書いたと。アップルのデベロッパー、まあ、アプリとかを作る開発者の皆さんの一部は、
はい、
気持ち薄気味悪いことにって書き方したんだけど、薄気味悪いことにフェイス ID のデータを盗み見てるんじゃないかっていう記事を書きました、うん、
憶測による捏造じゃないですか、ね、
そう、そしてそれと同時ぐらいにアメリカ政府の議員だとか、
はいはい、
セキュリティに関する専門家と名乗る輩とか、
はいはいはいはい、
セキュリティの団体とかがですね、なんとかの首を取ったようにですね、
鬼の首を取ったかのようにね、
うん、一斉にですね、
はいはい、
言ってきたわけなんですよ。
なんか盛りかけ事件みたいな話になってきましたね。
そうなんだよ、いろいろと突っ込んできた、
はい、
アップルさんって本当にあんたんとこの安全は大丈夫なのって、
はい、
ね、うん、フェイス ID のデータを盗み見てるって開発者があってどうなのって、うん、大丈夫なのっていう話を突っ込んできやがったわけですよ、
はいはい、
でこういうふうにね、みんながえって思うようなことを、
うん、
言ってネガティブな情報を、イメージを植え付けるのをね、FUD っていうだよ。FUD っていうのは戦略なんだけど、
はい、
よく政治家とかがネガティブキャンペーンをね、やってね、うん、相手が本当は、あいつはこういうやつなんだっていうようなスキャンダルのネタを出したりとか、ね、そういうその人にとって不利益な情報を出したりするのは政治家とか、経済界ではよくあることなの。
世論操作とかね。
そうだから、アップルの周りにね、なんていうの、群がってくるハイエナどもがだね、
はいはいはい、
こういう FUD を仕掛けてきたわけなんだよ。
いやらしいですね。
だけどね、みんなは今ね、この119Mac で学んだわけだよ、
うん、
セキュアさんしか開けられないっていうことを、見られないっていうことを今学んだでしょ。
そうだね。
だから、
う
ん、おかしいでしょ、セキュアさんしか開けられない部屋をどうやって開けるの、どうやってデベロッパーさんが見れんの、じゃあアップルはどっかにユーザーのデータを保存してんの、嘘ついて、
なんかシャラちゃんが加藤森之さんに見えてきたぞ。
そうでしょ。
真実を述べてるぞ。
真実を述べて、だからこれおかしいでしょ。で、
うん、
これがどういうことかっていうとね、
うんうん、
ちょっと難しいから、
うん、
ざっくり無理やり説明するけど、
うん、
DEPS API っつって、うん、トゥルーデプスカメラシステムってさっきの言ったでしょ、うん、ね、トゥルーデプスカメラっていうのは切り込みの中のセンサーとカメラ一式だよって、うん、それに対する API が、それの API があるんだけど、
はいはいはい、
例えばアプリ開発者の人がアプリを作ろうとして、うん、そのトゥルーデプスカメラを使いたいんだと、
うん、
その時にそのアプリの中にトゥルーデプスカメラの機能を取り込みたいわけだよ、
うんうんうん、
その時に必要な情報を見てるだけであって、
うん、
ユーザーのデータは絶対に見てないんだよ。
ああ、関係ないもんね、
うん
う
ん、
しかもアプリの権限がないんだろうな。
そう、アプリの開発者が見てるのは DEPS API って難しい言葉だけど、アプリ開発したことない人見たことないと思うんだけど、うん、まあ要するに間違ってもユーザーさんのデータじゃないっていうことだけはここで覚えておいてほしいの、うん、
だね、
うん、だからまるで安全じゃないみたいなイメージを植え付けててね、知らない人がその記事を読んだらね、うん、Face ID のデータ見てんのと、 だから例えばシャロちゃんの風呂上がりの画像をどっかの外国のデベロッパーさんが見てなあひでえ顔だなはっはっはって笑ってんじゃないか、そりゃ大変だよね、そんな第三者が
それ被害妄想じゃないよね
だからとにかく気持ち悪いってことですごい騒ぎになったんだよ。
極端ですよね、うん、でもねその騒ぎ方ってすごいネガキャン、
デベロッパーさんたちはまあみ怒った、冗談じゃないよと、うん、見てないよそんなのって、うん、でねそんなにね俺たちのことが気味悪い気味悪いって言ってるんだったら、
うんうんうん、
Google とか Facebook をもっと気味悪がれよとお前言い返してた、デベロッパーさんでみんな怒って、俺ら見てるわけねえだろって、俺らが見てるのはデプス API なんだって、あのデプスカメラの API なんだって、だから全然違うって嘘つくなよって、もっと Google とか FB、Facebook のことも気味悪がれよっていうふうに言ってたんね、
これなんかに似てるね、
うん、でまあ、とにかくここで知ってほしいのは、うんうん、アップルは徹底的に、セキュリティの面とかプライバシーの面に対しては配慮してるから、
うん、
絶対にユーザーのデータには見てない。
確かにそうですね、うん、うん、僕も今日気づいたんですけど、ヘルスケア情報とかアクティビティ情報っていうアップルウォッチから取られる身体的な情報って、うん、バックアップするのに絶対バックアップ暗号化しないとされないんですね、
う
ん
う
ん、それに気づいたんですよ、うん、そしたらアップルってすごいそこまで気にしてくれてんだって今日感じた。
すごい、だからね、確かに絶対に 100% フェイス ID が安全ですとかっていうつもりもないし、
うん、
100% 絶対の安全なんてないじゃん、
もちろん
ね、うん、うん、どんどん時間が経てば破られるし、うん、でも その 100% の安全に向かってプライバシーにも配慮して、それであれなんだ、なんか声がループしてるぞ、
秀樹さんの方かな、
大丈夫、落ちたかな、
大丈夫、
エアポッツの電源が切れた、
ああオッケーオッケー、
声聞こえてるよ、
大丈夫、
今 iPhone から言ってる
オッケーオッケー、でね、その絶対に 100% っていうこ安全っていうのはないんだけど、
そうだね、
そこを目指して近づこうと思ってものすごい頑張ってる会社と、
うん、
例えば Google とか Facebook とかみたいにユーザーさんのデータを全部集めて、でもう集められるだけ集めて、
金に変えてるからね、あいつらは、
まあ、利用しようとしてる会社と、
うんうん、
同じに見ちゃいけないと思うんですよ、ここは。
違いますね、配慮してるかしてないかですからね、
ここ はっきりと違うと思うんですよ、
はい、
だから逆に言うと Siri とか開発するときだって Siri 役に立たねえとか、なんかいろいろね、何言ってもなんかトロイみたいに今風潮になってるところもあるんだけど、
うん、
Google とかみたいにそのユーザーのデータをどんどんどんどん集めて使えれば Siri ももっと簡単に開発できるんですよ、うん、だけどデータをユーザーのデータを集めずに開発するのがどんだけ大変かっていう話なんですよ。
アップルの節度を持って集めてるからね、
そうものすごく頑張ってるから、うん、だからここが決定的にアップルとその他の会社が違うっていうところを、うん、もう一度認識しておきたいと思うんです、うん、
むしろ他の会社は節度がないですよね、
うん、だから逆に言うとアップル製品を高いお金を出して使うっていうのは、
うん、
その大きな理由の一つにこの、うん、セキュリティの問題っていうのが、なんていうのかな、価値があることになってくると思うんだよね。
そうですね、 Google のデベロッパーさんとかと話すると、
うん、
Android なんて持とうとは思わないって、あんなにいろんな情報がアクセスできるのは恐ろしいって言ってるもん。
うん、うん、
ああ、やっぱりそうなんだ。
そうですよ。
そういえばさ、その Apple Pay もさ、
うん、
クレジットの番号って確か銀行にも送られないんだよね、あれね。
送られない。
ね、あれも決済しできましたっていう情報だけができるっていう情報だけがいくんだもんね。
そう。
だから個人情報は送られないっていうところだからね。
うん、そう。で例えばタッチ ID とかと比べても、うん、フェイス ID は100万分の1、うん、iPhone X のロックを他人が解除する確率っていうのは100万分の1、
うん、
で、
うん、
タッチ ID は5万分の1と、だからタッチ ID だけと比べても 安全性が桁違いに違うっていう。
すごいね、
う
ん、
これちなみにさ、その、うん、ホームボタンがないじゃん、
うん、
あアップルペイで払うときってどうやるの？
顔、フェイス ID が全部やっぱし認証なんだって。
最初 iPhone X のサイドボタンを2回クリックして、うん、で、うん、そうするとフェイス ID やるでしょ。そしたら、うん、リーダーにかざすだけ、
うん、
それだけ、それがアップルペイ。
そう、クリックするとクレジットカードが上からプリって出てきて、フェイス ID マークが出てるときに顔を近づけてあげると、うん、もうそこで認証が終わる。
なるほど、
そうそうそう、
すげえよこれ。あとね、冬ね助かるんですよ。指カサカサになってくるじゃないですか、タッチ ID に効かなくなってくるんですよ。
手袋してたりするとね、
そう、
いちいち手袋取んなきゃいけないから。
そう、マスクしててどうかはまだやってないけど、うん、でもね、指がカサカサになってももう大丈夫と思って。
そうだね、
これは
すごく便利だと思う。
うん、そのさっきシャルちゃんフェイス ID が10万分の1って言ったっけ。
あ、ごめん、100万分の1、
100万分の1って言ったっけ。これなんかさ、そうそうそう、一卵性の双子だともうちょっとあれとかは言ってたよね。
それ試しみたいね。
そのことなんだけど、うん、双子のまあ、うん、一卵性の双子の人が iPhone で Face ID アンロックできちゃったとかさ、うん、あとはお母さんの iPhone X を子供が、うん、アンロックできちゃったとかっていう風な、うん、あれが YouTube に上がってたでしょ。あれはシステムが破られてんじゃなくて、ここまたちょっと説明するね、
うん、
学習機能ってフェイス ID についてるんだよ、
うんうんうん、
なんか使えば使うほどって言ってたもんね。
使えば使うほどその人 の、うん、いろんな状態を認識できるようになって、うん、フェイス ID の、認識の精度が上がるっていうもんなんだけど、
うんうん、
例えば最初にお母さんがフェイス ID 登録しましたっつって、うんうん、で使ってますっつって、その時に子供がふざけてお母さんの iPhone X を何回も見てるとする。で、うん、最初見た時は多分あれね、ロック解除できないんだよ、
うんうん、
でもお母さんがその間その後にパスコードとか使ったりとか、パスコードで開けたり自分のフェイス ID とかで開けるでしょ、何回も、
うんうんうん、
で子供がまたやってるでしょ。そうすると、うん、顔の輪郭とかが似てると、
うん、
学習機能があるから子供の顔をお母さんの顔の一つの状態だっていう風に認識しちゃうんだ。つまり最初は弾くんだけど、お母さんがその子供が認証した後にロックを解除し何回かしてると、うん、そして子供が何回かやってると子供の顔はお母さんの顔に似てるから、
確かに、ね、
その状態がお母さんの顔の一部だとして認識しちゃうの、
はいはいはい、
だからそれが学習機能なの。
それは人もあるもんね、むくんでたりとかね、げっそりしてる時があるからね。
そうだからその学習機能を利用してアンロックしてるっていうことなんだじゃないかなって、これは証拠がないから分かんないけど、うん、推測だけど、それ以外には多分方法はないと思う。だからお母さん何回もアンロックしてる、で子供も何回もアンロックしてる、でその時に必ずお母さんが開けてで使ってとかってやってる時に何回か繰り返してるうちにお母さんの顔の一部と認識してるっていう方法だと思う。だから最初は多分失敗してると思うよ、1回目は。ただその失敗した後にお母さんがパスコード使ったりとか自分でフェイス ID でアンロックしてるんだと思う。だから、うん、ヨーヨーとかも、
うん、
例えばね、ヨーヨーが最初登録しました、使ってます、フェイス ID 何回もやってます、
うん、
で子供がふざけていじってフェイス ID 使ってます、うん、で子供が顔が例えばヨーヨーとすごく似てたりとかすると、うん、ヨーヨーがその子供の後にアンロックしてるわけじゃん。
そうだね、
そのロック解除してるから、
うん、
子どもの顔をヨーヨーの一部と認識して学習しちゃった場合には子どもがロック解除できちゃう。
そうか、だから、エラーの後の OK があるから、それがエラーが OK に近づいてくるわけだ。そうそう、そういうこと。
だから奥さんが子供を利用してお父さんの iPhone ロック解除しなさいって言うと、ヨーヨーの中に入っている見られたくはない非常に危険なプライベートな情報が見られ、うん、垣間見られる。
キャバクラのお姉ちゃんとの LINE とか見られちゃまずい。
LINE とかは見られる。
あるのか。
そうか。
だから 心当たりのある方は十分にご注意をしていただきたい。
まあそれでも手間はかかる作業だからね、なかなか。
うん、あ、なんか子供で試しに遊んで、ほらお前はエラーだろ、でもパパは大丈夫なんだぜっていうのをやっちゃいけないんだ。
だからさ、よくあの YouTube とかに、あのそういう例えば双子が解除したとかってシステム破られたって言うんだけど、うんうんうん、あれはシステムを破ったっていうのが正解じゃなくて、システムの隙をついたというべきだと私は思います。
誤差を許容する仕組みに入り込んできたってことですよね。
うん、うん、ただね、まあ、
でもほら、
うん、いいよ、
双子、一卵性の双子って本当に似てるからね、
似てるね、
似てるところは
区別つかないからね、
うん、
だからその、うん、本人さんの、まあ、一つの状態っていうふうに学習しちゃったってことだよね、うん、
もうそこは どうしようもないよな、なんかな、
う
ん、
どうしようもない
そこは
で、うん、1回だけ確かに過去にハッカーがセキュアエンクレイブを開ける鍵、
うんうん
うんうん、をネット上で発表するっていう事件があったんだ、実は実は、うんうん、で そこは脆弱性をついてこられたんだよ、それは。
なるほど、
それはシステム破られた、
うん、で、あ、そうなんだ、
その脆弱性はすぐにもうアップルが見つけて修正されてるから、もうあれなんだけど、
素晴らしい、
まあ、100% 安全っていうことは、ものはせっないけれども、うん、アップルは限りなく安全になるようにすごい努力をしてる、でプライバシーにも配慮してるって、うん、だから他とはかなり違いますよっていうことが、
いい話だ、
今日は語りたかった、
いい話だ。
普通に使う分にはもう心配しなくていいよというレベルだよね、
ない、
ね、
うん、うん、だからそれで破られたら、あのなんかやられたら、それはそのまあ事故だよね。
まあね、
そうだね、そんな感じだね、もう事故って言っていいレベルかもしれないよね、うん、もう
で、あとはあの大事なのはフェイス ID があるからといってもパスコードとかは絶対に人に教えないこと、
ね、もちろんね、
うん、あのフェイス ID だからこそパスコードを教えないっていうね、
うん、
あのことだよね、うん、まあやっとアップルらしくなってきたかな番組が、
まあ、1時間後からやっとアップルの番組らしくなって
きたね。そうですかね。まあでもあれだよ、うん、長く使って、まあ、高いからさ、うん、そんなにいつもいつも買えないじゃん、
うん、
だけど、ね、あの愛情を持って使うとそれに見合う仕事をアップルはやってるっていうね、
そうだね、
ことだと思う、
うん、俺早くケア入らねえとな、まだ入ってねえんだよ。
いやあれは気配ねってやばいね。
やばいね、きっとね。
高い買い物だからね。
高いから。それ
もきっと大変だからね。
そうそう。
だから確かに高いけどその価値はありますよってね、
うん。届いてから1ヶ月以内ならストアで、はい、買えるらしい。
うんうん、
そうだね。
はい。
まあ入っといた方がいいだろう、間違い
なく。そうします。
うん、
入っといた方がいいと思う、アップルケアは。
うん。
うん
うん、
むしろ Mac 入んなくても iPhone の iPhone X の Apple Care は持ち歩くじゃん、すごく。
本当だよね。
入ってた方がいいよ、うん、まあそういうことかな、
うんうん、
でシャルちゃんはあと いつだっけ届くの、今年中にはもう触れるのかな、だと。
そうだね、来月前半で届くんじゃないかな、う
ん、だって昨日一昨日ぐらいで 1,2 週間になったんだもんね。
そうそうそうそう、うん、
もうすぐ来るよね、ま
あ、そうそう、私が買うって言ったかアップルも急いだよね、
作ったよね。あの高校生にあの長時間残業させてまで作らせたみたいなね。
まあ一応あれか、自分への誕生日プレゼントみたいな感じか。
そう、ただちょっと一個だけディスっていい、うん、ディスるっていうかちょっと一個だけあるんだけど、
10を
iPhone8 プラスのカメラなんだけどさ、
はいはいはい、
ものすごい綺麗で色鮮やかなんだよ、あの撮った写真が、うんうんうんうん、iPhone8 プラスのだけど、ものすごくごめんね、みんな皆さんごめんなさいなんだけど、
うん、
嫌いだわこの写真、 iPhone で撮った写真。
どんな感じな、
何が嫌いなの。
鮮やかすぎて、
ほう、
うん、
あのね、すごく例えが悪いんだけど、あのよくさ、スマホで綺麗、カメラもすごくなってるし、スマホですごく、うん、あのいい、なんていうか、写真が撮れるようになりましたってみんな言うじゃん、
うんうんうん、
だけど私はスマホでそんなにすごい写真を撮りたいとは思ってないんだよ。ちゃんとカメラで撮れ 撮ればいいからと私は思ってんのね。
カメラで撮る楽しみもあるもんね。
うん、だけど、
うん、
あのよなんていうかな、そんなにスマホで撮れる写真ってさ、
うん、
例えば一眼レフとは環境も条件も違うから、
はいはい、
違うの当たり前じゃん。だからそんなに一眼レフほどのすごい写真は絶対に撮れないじゃん、はっきり言って、
うんうん、
だからスマホの限界があるわけで、レンズもちっちゃくしなくちゃいけないしさ、
うん、
イメージセンサーも小さくしなきゃいけないし、そりゃ、うん、iPhone ちっちゃいんだからさ小さくしなきゃいけないし、限界はあると、
うん、
なんだっけ、だからそれですごい写真を撮りたいとは思わないけど、
うん、
ただその撮れない部分を調整で綺麗に仕上げてきてんだけど、
うん、はいはいはい、
やりすぎてると、
はい、
なんていうのかな、もうわざとらしすぎる仕上がり
っていうか、けばけばしくなる感じですかね、
うん、あのさ、よく外人がさ、
はい、
あの写真撮ってさ、フォトショップとかでものすごい色鮮やかにしてさ、
はい、
綺麗だなーっていう風にはしてくるんだけどさ、
はい、
やりすぎてさ、
むしろ CG で作った人みたいになっちゃってるやつ、
そう、どぎついときない、うん、はいはい、あれにちょっと似てるような、
プリクラで撮った写真の目だけ大きくしてもう気持ち悪いっていうやつあるじゃん。
だからスマホの実力でありながら一眼レフで撮ったみたいに仕上げようと思うから、そこにやっぱちょっと無理があるじゃん、うん、無理が、
なるほど、
そうということは本当は風呂入ってないで3日ぐらい入ってないのに香水の匂いでごまかすみたいな、
うん、持ってる感じね外人さんそうじゃないですか
だからそれだったら風呂入ろうよっていう、
まあね、
素直に風呂入ってその香水をきつすぎるのはやめようよと、
そう、
違った不快感があるじゃないっていう
そう
あるじゃん、
シャロちゃん的にはもっとナチュラルでいてほしいってことだよね。
そうだから iPhone の醍醐味ってさ、うん、iPhone で撮りましたでいろんなアプリがあるからそれを使って、うん、加工したりするのが楽しみの一つじゃん、
うん、
だからカメラを使わずに iPhone だけで写真を撮る人にはまあ綺麗な仕上がりでボーンと出てくるからいいかもしれないんだけど、うん、あまりにもこう作りすぎなければさ、うん、こっちがいろいろ好きに加工できたりするのにさ、うん、色があまりにもさ鮮やかすぎるものは色を薄くするのって難しいじゃん、ね、色薄いものをさ、ね、濃くすることはできるんだけど、
うん、
色の鮮やかすぎるものを濃いものをなんかこう薄くするのは難しいから、うん、あんまり加工したくなくなっちゃうんだよね、うん、
なるほど、
正直ね、
うん、
まあ、あれだよね、素材は素材のままでいてほしい、味付けしないでいて、ね、渡してほしいってことだよね、
うん、今までの iPhone だって調整はしてたから多少ね、うん、綺麗な仕上がりになるって、うん、だけど今回はちょっと外人の好きそうななんか仕上がりなんだよな、うん、だから繊細、
もう見るとすぐ分かる感じ、もう違いが
分かると思う、今まで iPhone 使ったことある人はなんかちょっと色、うん、まあ綺麗、もちろんすごく綺麗なんだけど、
うん、
ちょっとどぎつくねえかって、繊細な日本人の心に何かこう一抹の寂しさを与えるような
あらまあ、すごい表現だね、
なんかちょっとそんな感じしたんだよな、うんうんうんうん、個人的なものなのかな、
うん、
うん、でも写真の専門他の人とか、
うん、
自分の写真の先輩とかは分かってくれると思う、ね、多分、
うん
うん、ちょっと色どぎつすぎねえかって、だから外人外人が好きそうな感じだなって、だ今まではカメラ持って写真撮影に行った後にもわざと同じ風景を iPhone で撮ったりしてたのね、
うん、あーなるほど、
だけど最近はiPhone は記録的にスクショ撮ったりとか、なんか雑誌の切り抜きのところを撮ったりとか、うん、
はいはいはい、
そういうのには使うけど、うん、iPhone 持って写真撮りに行こうとは思わなくなったかな、
そっかそっか、
本当に気に入ってる人にはごめんなさいの話なん
だけど、あでもこれフォローするわけじゃないけど、むしろちっちゃい画面だったらインスタ映えするような写真が撮れるってことだよね、
あ、そうだね、
そうだろうね、そういうことだよね、
うん、
そのまんまでもインスタ映えしますっていう、
そうそうそうそう、
うん、
だからなんかでもカメラだけはね Google の Pixel 2 XL っていう、うんうん、すごく焼き付きとか起こしちゃってる問題のあるあのスマホがあるんだけど、
焼き付き起こしちゃう
の、いや画面の半分、画面の半分グレーになっちゃうっていう、全然何も映んなくなっちゃうっていう、あの OLED っていう、あの有機ディスプレイにしたんだけど、うん、焼き付けの問題があって、であの画面半分グレーっていうね、
まあ、
そのあったのよ、
最悪だ、
だけどそれだけどカメラだけはちょっとね進んでんだ、オートフォーカスの仕方とかああいうのが、はいはい、あのちょっと違う一歩進んじゃってて確かに綺麗なんだわ、うん、だからカメラのカメラはいいんだけどその仕上げ方がちょっと外人好きっぽいかなっていう、嫌ではないよ、嫌ではないけど、
うん、
なんかそんな印象は持ったね、
なるほど、
流行りの仕上げになってるってこと
です、あ
そうだね、そうだね、そうだね、だから多分私みたいにカメラ使って写真撮りたいとかって思う人じゃなく、うん、スマホ iPhone で、
うん、
あの写真で完結するっていうところをやっぱり中心に作ってるんだと思う、
う
ん
う
ん、
そうだ
ろ
うね、
うん、と思う考え方としては、
うんうんうん、
ただカメラもね、シャロちゃんはカメラもやるからそういう人からしてみるとちょっとあの味濃いかなっていう、うん、ところなんだろうね、
味濃いかなって表現がぴったりだと思う、
うん
うん
うんうん、
なんかそんな感じだった、
うん、でも概ね満足なんでしょ、でも
あのね iPhone8 プラスに関しては何の文句もない、
うんうんうん
うん、本当にあのなんていうか私ガラスの筐体が好きなんだよ、
うんうん、
あのアルミがさ苦手でさ手触りが、
うん、だ
ガラスになっただけですごい喜んでる、
うん
うん
うん、
まあ、iPhone10 買ったのはただの好奇心だしな、
そう
何色にしたの、
スペースグレーにした、
あ僕も今回初めて、今までずっと白しか持ったことなかったんですけど、うん、黒にしました、
あれさ、
うん、
あの前面のあれを見た時にスペースグレーがいいなと思って、
うんうんうんうん、ノッチですか、
ノッチの関係もあるし、
うんうん、
あの有機 EL だから、うん、OLED の画面の黒って、うん、今までの黒よりもっと深い黒が出るから、
そうですね、
あの黒さに強いから、だからバックも黒にした方がいいな、
あなるほどなるほど、
うん、そのなんか感じを持った、
いいですね、うん、
であとね何やってたかっていうとね、あとはニコニコ生放送に行ってね、あの生放送してる人にアンチコメント書いたりとかそしてどうやったら相手を叩きのめせるのかとか、そういう勉強をしたり、
なんか俺もあんま変わらないな、
相変わらずだな
あとはエジプトのピラミッドの謎の YouTube 動画を見たりあと UFO がエジプト人に知恵を与えてピラミッドを作ったんじゃないかとか、ミステリーサークルの謎とかそういうのばっかり意味不明に見てネットのライフを充実させてた。でもね、私も仕事すごい忙しかったんだよ正直、
うんうんうんうん、
あの今日2年間ちょっとだけ忙しくなっちゃって、うんうん、それであの例えやりたくない理由、ポッドキャストをやりたくない理由はなかったんだけど、とても手が回らなかったんだよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんだよね、準備ができないっていうね、そう
エネルギーがねなかった、だから、うん、まあポツポツと今後できるときはやるよ、でもうん、
やった、
そう やる気持ちはあるんだけど、
あるある、
ここ
あ
のそうそう心は思ってんだけど体がついていかないんだよね、
そうそうそうそう、ね、そうそうそう
そうそう、体がついてこない、
俺全然やる予定なかったのに新しいマイク買ったんだよねでもねプラグインオーディオのあのなんだ、うん、ジャックが持ってないからまだ一度も使ってないんだけどね、
ああそうかそうか、
プラグインパワーか、プラグインパワーのオーディオジャックがないといけなくって、
あそっか、
うん、じゃあ俺もオーディオインターフェース買おうかな、
うん、
やった、
買ってあれだ、
うん、マイクせっかくさコンデンサーのやつで普通一応レコーディングにも使えるようなやつ買ったから、
俺もそんな感じで買った、
だから USB なんか USB ってやっぱりちょっと抵抗あるんだよね、 USB 接続できるマイクって、
そうだね、
うん、レコーディングもって考えると、
まあ
だから
あの、うん、教授は音にはねあのこだわりあるから、
じゃあ音楽もやってるからさ、
そうそう
だからオーディオインターフェース
いいんじゃないですか。
で結局オーディオインターフェースは USB につながるんだけど、
そうそう、最後はね最後はねそこはしょうがない、
まあ、それはでもまあ気持ちの問題もあるしね、うん、うん、
まあ、じゃあ買って準備しときますわ、ま
あ、そうだね、じゃあ今後ちょっとできるときはね、あのなるべくやるようにしましょう、うん、はい、ま
あ、次はあれかな、雪解けの頃かな
もうちょっと早くか2年後じゃねえの
バレンタインデーぐらいにか、次はじゃあ、
そうだね、バレンタインデーぐらいにやりましょう、
一時期うまくから皆さんにバレンタインのギフトということで
正月はどうしたって言われそうなツッコミを。
でもさ、うん、まあ、たまたまなんだけど、シャロちゃん今回いつだっけ、11月の初めぐらいだっけ連絡をしてくれたの。
そうだね、
俺ちょうどその頃さ、うん、実はあの 前結構やったよね、お正月に、
うん、
そろそろやろうかなと思ってて、お正月生放送やろうかとか思ってたの、
うん、あそうだね、うん、あ生放送やるか、正月暇だし
って思ってたのよ前、やったよね一、うん、回
生放送はやったっけ、
生放送じゃなかったっけ、
ディファレンス TV じゃなくて、
ね、生放送やってないと思う、
シャロちゃんとやってたんだ、
収録を正月にやったんだっけ、
そうだよ多分、うん、生はやってないと思う、
なんか正月にやったなっていう記憶があって、
だ暇だったらさ正月はさ、うん、やろうよ、うんうんうん、
ね、
生それ生でいいからさ、うん、
ね、生のやり方ちょっとよく分かってないけどね俺も、
うん、まあそれまでに調べとけばまだ時間ある
から、ね、YouTube ライブでいいんじゃないですか
あそうだよね、
秀樹さんのところ映してあと音拾ってもらって
あそうだよそれでいいや、
うん、お任せしちゃう、
まあ、なんかねそういうのもちょっとずっとほら前は、うん、WWDC とかもやってたけど今やってないから、
そうだよ、ね、
生放送もちょっとやっても、そうそうそう、みんなとのほらコミュニケーションっていうかさ、うん、あれ結構ダイレクトに来るからさ、
うん、そうだね、うんうん、じゃあそういうことでやっていこう、
じゃあそれをみんな楽しみに待っててっていうことで、
うん、そうだね、今日は締めていきましょう、
はいはい、
というわけで、また今後続いて、まあ頻度はね、うん、少ないかもしれないけど続けていきたいと思います。
そうそう、うん、
それでは、
まあ、ライフワークだね、
そうだね、うん、ずっともっとね年いってもみんなと、うん、あの一緒に歩んでいけるように頑張っていきたいと思います。
なんだ、
はい、それではお届けしましたのは、千葉県からシャーロットと、
ヨーヨーと
山形から
あごめんごめんごめんすげえごめん、
はい、じゃあ
シャロちゃんヨーヨー秀樹さんで、
はい、それでは千葉県からシャーロット
ヨーヨーと
山形から秀樹にいじさんでした、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、またね
ー、
収録を止めるぞ。
エアポッド持たなかったな。